アノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー137、戦後の暮らし。さいたま市宮崎恵子さん、73歳。母と戦争。私は戦後のようやく人々の暮らしが落ち着き始めた頃、仙台に生まれ、小学校入学までを過ごしました。仙台も空襲で町が焼かれましたが、幸い焼け残った母の実家で暮らすことができました。夕方になると一人の子供をおぶり、一人の幼子の手を引いてくる親子がいて、母がおにぎりを渡していたのを覚えています。ベビーブームと住宅難が重なり、小学校は4回転校しました。元陸軍の兵舎だった小学校もありました。引っ越し先のある県営住宅は、もともと満州からの引き上げ者用の6畳一間の部屋で、トイレと台所は共同、まるでハーモニカ、中のようでした。中、細長い一棟を小さく区切った長屋、ハーモニカの穴を並べた形に似ていることから、ハーモニカ長屋とも呼ばれた。中終わり。私の母が20歳の頃、太平洋戦争が勃発。25歳の時に終戦でした。若くて一番楽しい時期に戦争です。終戦直後はひどい食糧難で、着物を持って農家にお米と交換してもらいに行くと、子供らにホイドと呼ばれたそうです。乞食という意味です。その母は17年前に83歳で亡くなりました。仏壇の引き出しに文言を書きつけた紙切れが入っていました。日付も入っていました。仙台空襲を思い出します。家内安全を祈ります。お願いです。日本に二度と戦争がないように平和を祈ります。とありました。忘れられない戦後の情景。生まれも育ちも東浦和の90歳を超えた E さんに終戦直後の話を聞いたことがあります。E さんが子供の頃、さつまいもの取り入れを手伝っていたら、幼い子供を連れた母親がそばに立ち止まったそうです。すると子供がさつまいものつるを食べ始めたので、E さんのお父さんは、よっぽどお腹を空かせているのだろうと、クワが当たってしまった芋をいくつか渡したそうです。母親は涙をこぼしてお礼を言い、わらびの方向へ帰るのを見て、うちはまだいい方なんだなぁと思ったそうです。今でも忘れられない情景だと聞きました。平和のありがたさ。仙台や東京には、不老児と呼ばれる親のいない子がたくさんいました。私の夫の父親は、夫と妹の2人を残してフィリピンで戦死しました。29歳の若さで子供を残してどんなにか無念だったろうと思います。お骨と称して渡された骨箱の中には、石ころが1つ、命日は3月20日、お彼岸ということにされたのでしょうか。こうして見ると、つくづく平和はありがたいです。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号19をご覧ください。